久しぶりに台湾からオン・ヤイル姉妹が来てくれました。再び歓迎します。本姉妹ありがとうございます。台湾台北に霊寮堂、霊に食料の寮で街道の堂、霊寮堂っていう教会があるんですけれども、とても活発で非常にこう広がっている、増えている群れです。その台北の教会の牧師の一人は薬剤師なんですけれども、牧師もフルタイムでしておられて、2011年震災の時に来てくれました。すごい献金を持ってきてくださって、そして瓦礫撤去の手伝いもしてくれました。ヤイル姉妹はその教会の伝道師です。で、薬局で働きながら伝道師としての奉仕をしていますが、今回またたくさんの献金を持って来てくれました。感謝しています。初めて来てくれた吉野由美子さん、はい、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。日本キリスト教団勿来教会に属していますけれども、今日はこっちに来てくれて感謝していいのか分かりません。ありがとうございます。はい、はい、あとは大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。私たちはヨハネの福音書をずっと見てきました。ヨハネの福音書の中で、このヨハネの福音書はイエス様が語られた言葉が非常に多く記されているんですけれども、他の福音書、マタイ、マルコ、ルカには含まれていない言葉が多いんです。で、他の3つの福音書には書かれてあることはあんまり書かれてないんですね。非常に興味深い内容です。その中で生まれつき目の見えなかった人が癒された、目が見えるようになった、その結果エルサレム中が混乱してしまった、結果的には生まれつき目が見えなかった人が見えるようになった、その人がユダヤ人の街道、ユダヤ人にとって自分たちのアイデンティティの中心である神様を礼拝する場所、シナゴーグの交わりから追い出されました。そういうことが起こるんですね。正しいことをするけれど、ほとんどの人に拒絶されたり、時には迫害されたりすることが起こるんです。残念ながら。教会だからそれは起こらないっていう保証も残念ながらありません。 だからこそ私たちはどんな時にも、もっともっと昨日よりももっとイエス様を求めていく。イエス様を求めるというのは、イエス様が何を考えておられるのか、何を私たちに語っておられるのかを知りたいとお願いしながら探っていくことです。イエス様を求めるというのは、イエス様来てください、イエス様来てくださいと口で言うことだけではなくて、本当にイエス様何を考えておられるんでしょうか。それが書いてあるのが聖書ですから。だから聖書に戻りながら、イエス様が何を思っておられるのか、何を私たちに語っておられるのかを知ろうとしていく、それを私たちはずっと求めていきましょうと言ってきました。その流れの中で、この10章11節からの言葉が語られているんです。イエス様がこの言葉を語っている対象は、特にユダヤ人の指導者たち、サンヘドリンという議会のメンバーたち、そしてその人たちに同意する人たちでした。で、今日私たちは歴史の勉強ではなくて、この言葉を語られたイエス様は今も私たちに語っていてくださる。この言葉を通して私たちはイエス様が私たちに語りかけていてくださる言葉を聞くことができるのです。なので祈り心で、イエス様、あなたの語りかけを聞こえるようにしてください。この時間をさらに過ごしていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、ありがとうございます。イエス様がそこに向いてくださって語りかけてくださると信じます。ヨハネの福音書では、他のどんな箇所よりもイエス様がどんな方かということが強調されています。一番最初、ヨハネの福音書一章一節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。イエス様が言葉であられる、神様の言葉であられることを、そこから始まっているんですね。 そしてイエス様はご自分が天から下ってきた神様に使わされた神様の御子である。また4章ではサマリアの女性に対して私こそがメシアだ、私は命の水を与えるものだ、乾くことのない水を与えるものだ言われ、さらに私は命のパンですと言われ、イエス様はそういう言葉を語るたびに人生が変えられていく。そして変えられることを願わない人たちはイエス様に反発していく。イエス様を殺そうとする、怒るんですね。正しいことを言ったらみんながうわー素晴らしいって言うと思ってたら間違いますよね。正しいことを言うからいじめられるってこともある。いじめられてる人が正しいってわけではないですよそういうことではありませんけれども、イエス様が正しいことを言えば言うほどユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺そうとした。この場面でも続いているんです。イエス様は私が天から下ってきたパン、私はあるである、神様とご自分が一つだということを語ってくださいました。そしてこの場所に来てイエス様が、10章に入って私は門ですと言われて、羊の門です、ここでは私は良い牧者ですと語っておられます。ここに登場する人々のグループ、牧者、雇い人、狼、羊、ここから私たちは受け取っていきたいんですけれども、11節でイエス様は私は良い牧者ですという、良い牧者、良い羊飼い、その前にはイエス様が羊を盗もうとする者がいる、羊を殺そうとする者がいる、羊を破壊しようとする者がいると語られました。でそんな中で私たちは神様にとっての羊の存在なのだ、で私たちと神様との関係っていうことを前回も見たんですけれども、30年近く前に私は牧師や宣教師が集まる祈りの会合に初めて出席しました。プレアサミットと言います。3泊4日で誰もメッセージを語らない、とにかく祈りの中で神様の御臨在にしっかりととどまろう、そして神様が語りかけてくださることを受け取っていこうという集まりなんですけれども、初めての年ではないんですけれども2年後ぐらいでしたかね。で世話役ファシリテーターがいるんですが、その先生が聖書は関係の本ですと言ったのをずっと私は心に受け止めてきました。神様は関係の神様です。人間は関係の中に生きています。関係、つながりと言った方がいいんでしょうか。人間はつながる動物、動物っていうか存在です。だから一人になることは人間にとって人間らしく生きられないことです。引きこもりは一番人間らしくない生き方の一つで、引きこもっている人たちが悪いということではありません。そういう状況を作り出している社会がある、そこが問題です。日本人は特にこうなんか報道が悪いって言った途端にみんなでその人が悪い悪いっていう、割り算国民です。悪いっていう。でもどうしてそうなったのかとか、どういうところからそういう状況が生まれてくるのかということはほとんど語られることがないまま、悪いって言って2週間経ったらケッと忘れてるんです。で自分は良かったかのように、 私は本当に日本はイエス様が必要だとつくづく思ってますし、皆さんもそうだと思いますけども、で私たち教会は町いわきの大変革、日本の大変革を祈り続けていきます。最初皆さん大変革を求める祈りってただ読むだけだった人もいるかもしれません。でも毎週毎週もう来る年も来る年もやっていくうちにどっかで気づくだろうと思ってるんです。どっから本気になるだろうと思ってるんです。なってくださいよ、最初からなりましょうよ。なぜなら日本がダメになっていいはずはないんです。神様はそんなことを願ってないんです。みんなだって、私たちだって願ってないはずですよ。だけど諦めムードが強い、多くの人たちの中でもうしょうがないなって、もう政治が悪いんだ、システムが悪いんだ、まあ、しょうがない、自分がなんとかこう安全に生きていけるようにという雰囲気があると報道されています。そんな中で私たちは神様が生きて働いておられるので、私たちの祈りに応え、日本を変えてくださるんだ、いわきを変えてくださるんだと、そう信じて求め続けていきたいのです。日本は変わることができるでしょうか、それともやっぱり心の深いところで思っているように起こらないんでしょうか。いやいや、思っているように誰もどうだろうな、分かんないな、思っている人もいるかもしれませんけれども、でも私たちが、そしていわき市内の教会が今日同じ時間に集まって神様を礼拝するための礼拝会をしているっていうことは、多くの人々がすでに何百人もの人々がいわきで変えられてきたっていうことなんですよ。で、私が変えられたなら他の人も変えられるんです。他の人も変えてくださる神様は日本を変えることができるんです。できるんですよ。そこをしっかり受け止めていきたいんです。どっから始まるか、全部イエス様から始まるんです。人が何と言おうが、イエス様は来てくださって、そしてイエス様は死んでくださって、イエス様は生き返ってくださって今生きておられるんです。私たち人間は時間と空間に縛られていますから、同じ時間に二つの場所に同時にいることはできません。しかし私たちは神様の似姿に作られているので、体は一つの時間には一つの場所にしかいられないんですが、いられないんですが、思いはどこにでも行けるんですよね。ちゃんとここにいてくださいよ。私たちは時間と空間に縛られていても、イエス様は違います。それを私たちの頭で理解しようとしない方がいいです。できませんから、病気になる前にやめましょう。でもイエス様は共にいてくださる、今ここにいてくださる方です。そしてマイクを通さないで、あなたの心と思いに直接語っていてくださる方です。心に直接語ってくださるイエス様のお言葉を知ることが大事です。イエス様は良い牧者だとご自分で言われました。良い、良いっていう言葉を聞いて皆さんは何を想像しましたか。正しい、義、おおすごい、はい、他には良い、ああ良い良い、そんなの私ぐらいですね。良いってどっから来てるんでしょう。神様から来てるんですよ。イエス様が言っておられるんです。良いお方は神様だけです。良いことは神様から来るんです。 聖書の中で一番最初に良い good という言葉が使われているのは創世記一章四節です。創世記で一番最初から良いってことが出てるんです。神様は何もなかったところから全て天地を作られました。しかし地は形なく虚しく暴漠としていた。そこで神様が言われた、光をあれ、すると光があった。それは良かった。神様が作られるものは全て良いもの、神様が与えてくださるものは全て良いものです。良いものはいつも気持ちよくするとは限りません。私の気持ちが良くなることは良いことではありません。日本人は言うではありませんか、薬剤師の皆様、良薬口に苦し良い薬が苦いんだって確かに美味しい良いものもあります。でも苦い、本当は受け入れたくない良いものもあります。神様がくださるものは全て良いものです。その良いお方が人間となってくださったイエス様が、私は良い牧者だと言われるのは当然なんですけれども、良いということを私たちが神様とのつながりでしか知ることができないということをまず第一に受け止めましょう。ね、これはね、もう話すのをやめようかなと思ったんですけどね、やめようかな。こんなふうに言うとみんな聞きたくなるだろうと思って言ってるんですよ。神様は人間を作られた時に園の中にこの木から取って食べるなというのがありましたね。掘った芋いじるなじゃないですよ。この木から取って食べるな、何の木でしたか。え、はい、善悪を知る木、 つまり良いこと悪いことを知る木、そこから取って食べるなって言われたんです。皆さんどうしてって思いませんか。なんで良いことを悪いことを知るんだったら食べていいじゃんと思った人、私だけですか。はい、いますよね、ミッカさん、そうですよ。なんでいけなかったんでしょう。いや、私も分かりませんよ。あの、聖書にその理由は説明されていませんから。ただ私の中で今受け止めていること、神様は良いお方、そして良いことの出所ですから、神様が言われることは全部良いことなんです。神様が言われることをそのまんま受け止めていることが良いことなんです。悪いことは知らなくても良いことができたらいいんじゃないんですか。は？いやいや、待って、聞いてんですよ僕。いいんじゃないんですかってみんな黙ってた、はって聞いてんですよ。いや、悪いことを知らなくても良いことできてたらいいんじゃないんですか。うん、ありがとうございます。それでいいんですよ。神様を信頼することが良いことなんです。神様が言われること間違いない。それを引き出してくれるのが神様です。イエス様は良い牧者です。牧者、それは羊の面倒を見るものです。羊がちゃんと食べ物を得、危険な目に遭わないでブクブクと太、まあブクブクと太るって大変です。羊が元気に生きていくことをちゃんと保証してくれるのは牧者です。 良い牧者は羊のために良いことをしてくれる牧者ですが、イエス様はここで良い牧者は羊のために命を捨てますと言われました。イエス様が命を捨ててくださったのは何のためですか？人の罪を贖う。見事な答えです。聖書に書いてあります。イエス様は私たちの罪のために死なれた。何度も書いてあります、新約聖書の中に。でもここでイエス様は良い牧者は羊のために命を捨てますと言われました。もしも私が誰かの借金の肩代わりに自分で命、まあ、死んだとします。私が誰かなんてできませんけどね。私が死んだからって借金がチャラになることはないですからできませんけども、生命保険生命保険かかったかな、分かんないです。もしそうだと、私がそうしたとしたら、その借金がチャラになった人はもちろん私に感謝してくれるでしょうね。で、私は借金のために死んだんです。こんなにお金今は白い布をかぶせませんもんね、日本でも。気づきました？皆さん、お葬式に僕たくさん出てきたんですけどね、今は日本も棺に入った遺体に白い布をかぶせることしないです。だから納棺の前にはかぶせてますか？そういう場合もありますよね。昔はほら白い布をかぶせて開けて、いやいい顔ですねとか、お世話になりましたとかいろいろ言うわけですけれども、私が白い布をかぶってるかかぶってないかにしても、とにかく私が死んだその人ありがたいありがたい涙を流すかもしれませんし、しめしめと思うかもしれませんし、分かりませんけども、借金のために死んだことは間違いありませんが、もし私がそんなことをするとしたら、それは借金というお金のためではなくて、その人のためです。イエス様はここで言ったのはそういうこと。イエス様は私たちの罪のために死んでくださいました。しかしイエス様はご自分の命を羊である私たちのために捨ててくださったんです。どっちも本当です。どっちも私たちが受け取ってイエス様を見上げる必要があります。イエス様は私の罪のために死んでくださいました。私の罪のために死んでくださったイエス様はここではっきりと言ったら、良い牧者は羊のために命を捨てる。私たちのために、あなたのために、私のために命を捨ててくださったんです。それこそがキリスト者、クリスチャンと言われる人生の始まり、土台なんです。木曜日に全然教会に行ったことのない方が聖書を読む会に来られました。私はびっくりする質問を受けました。キリシタンはたくさん殺されました。なぜなぜ信仰のために死んだんですかっていう質問です。ハッとさせられました。皆さん考えたことありますか？日本のキリスト教会の歴史は殉教の歴史です。何万人、何十万ものキリシタンが政治の手によって殺されたんです。島原の乱って皆さん聞いたことあるでしょう。天草四郎って聞いたことありますよね。あの人たちは農民だったんです。農民は苦しめられていました。そしてその苦しみを変えてくれ、苦しまなくていいようにしてくれと殿様に、お上にお願いしたら弾圧されたんです。彼らは立ち上がりました。武器を取って立ち上がりました。島原の乱。その人たちは キリシタンだったの。3万何千人、3万5千人ぐらい、3万5千人ぐらいの農民をやっつけるために幕府は大砲を積んだ船を送ったんです。幕府の軍勢は10万以上ですよ。でもなかなか攻めることができなかった。ついに密告者が出ました。その一人の密告者によって3万5千人全部殺されたんです。島原の地には殉教者の血が流れてる。なんでそんなことしたんですかって聞かれたんです。なんでそんなことができたんですか。あなたの答えは、イエス様のために私は死ねるでしょうか。もし死ぬとしたらどうしてできるでしょうか。ここにある、イエス様、私の良い牧者で、私のために命を捨ててくださった、そのイエス様によって私は本当に生きることを知らされた。いや、知らされただけじゃない、本当に生きるものとしてもらった。そしてこの命は永遠の命なんだ。死ぬことのない命なんだ。体を殺しても構わない。本当の私を殺すことができる人はいない。なぜならイエス様が私のために命を捨ててくださって、本当の私が今生きているから。この本当の私は死ぬことはない。イエス様、感謝します。病気があっても、困難があっても、誰かが私を殺しても、本当の私を殺すことができる人はいないのです。ヘンリー先生が何回か言ってくれたのはそういうことです。喉にナイフを突きつけられて、金全部渡せ、そうしないとお前を殺すって。ヘンリー先生は怖くてガタガタ震えて、腰が抜けそうに、腰が抜けたらナイフを、自分の喉をナイフにこうなんか突きつけるっていうか、自分で死ぬことになりますね。その時に神様が答えを与えてくださった。君に僕を殺すことはできないよ、僕はもうすでに死んでいるからってでそんな答えって、皆さん、人間が答えんじゃないんですよ。じゃあ神様がその時に与えてくださる言葉なんです。もうその通りなんです。どうか私たちが、イエス様、私のために命を捨ててくださった良い牧者であって、そのおかげで私は本当の私が生きているので、この私を殺すことができる者はいない。体を殺せる者は殺してもいいです。でも本当の私は死にませんと確信して生きることができますように。つまりイエス様と私との関係、イエス様と私たちとの関係、それが命なのです。イエス様について知っていることではありません。イエス様とつながっているので、イエス様を知っていることが命なんです。それが永遠の命だとイエス様は言われるんです。私たちが知るというのは頭の知識ではありません。存在のすべてでイエス様を全部知ることはできない。でもほんの少しでも、一日にこの今日の集まりで一つイエス様を知ること、それが私たちの命なんです。永遠の命なんです。そうしたら私たちはどんな状況になろうが恐れる必要がなくなるんです。なぜ恐れるか、まだイエス様はよくわからないからです。 イエス様が私の命であられることを私はまだよくわからないと恐れるんです。私は臆病なものです。ちょっとしたことでビクビクする。でもやっぱり洗礼授けていただいてもう62、3年経っちゃいましたからね。もう自分でびっくりします。あまり恐れなくなったと。それは神様の恵みです。イエス様の働きです。どんな人も変えられる。イエス様につながるものはみんな変えられていく。少しずつ確実に。そのことによって日本は変わることができる。イエス様は羊のために命を捨ててくださるお方です。第一のポイントでこんな時間使うとは思いませんでした。余計なことたくさん言ったんだろうと思います。その関係を壊そうとする者がいる。その関係を歪めようとする者がいる。イエス様との命の関係を歪めようとするのが雇い人です。ここで言われている雇い人は律法学者やパリサイ人、ユダヤ人の指導者たちでした。彼らは自分のために人とつながる人たちです。だから自分の思い通りに人を動かそうとします。教会でもそれが起こります。牧師の思い通りに教会のみんなが動いてくれるようにと心の中で思っていたら、それは雇い人の姿です。雇われ人って言った方がいいでしょう。羊のために命を捨ててくださるイエス様の体である教会は誰一人自分のために他の人を動かそうとしてはいけないです。みんなイエス様のために生きていく存在なんです。イエス様との命の関係をぶち壊そうとするのは狼です。迫害してイエス様を信じる者は殺してやる。それは狼の姿です。そんなお前キリスト教につながったらお前は病気になるぞ。狼の姿です。それは悪魔のインスピレーションです。それが分かったら皆さん怖くないんですよ。何言われてもいいんです。自分がそれで恐れてはいけません。そういう時に私とイエス様とのつながりをチェックすることです。私はちゃんとイエス様につながっているだろうか。いやいやイエス様大丈夫ですか、私大丈夫ですかって言った途端にスッと平安が来たら大丈夫なんです。大体からしてイエス様あなたと私とのつながり大丈夫ですかって聞いてるのは大丈夫なんです。いや俺は大丈夫だってそれちょっと危ないです。私たちは神様の民、その牧場の羊ですと詩編100編が言います。私たちの羊飼いは良い牧者イエス様です。良い牧者、あ、そういうのどっかにそんな言葉がありませんでしたか。あ、いや今そう言ったでしょ、私が そのような言葉他にどっかにありましたよねっていうか、詩編の23編旧約聖書の中にちゃんと牧者が出てくるんです。イザヤ書にもエゼキエル書にもエレミア書にも良い牧者悪い牧者が出てきます。良い牧者の姿こそ詩編23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ義のために、いや皆のために義の道に導いてくださいます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。あなたは 私の敵の前で私のために食事を整え、私の頭に油を注いでください。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、恵みと慈しみと私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。イエス様が私たちの良い羊飼いです。私たちがイエス様の羊、神様の羊であるというのは、なんという幸せでしょうか。なんという平安でしょうか。なんという安心でしょうか。時代がどのように変わっても、世界戦争が起こっても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。起こってないから言えるかもしれません。でも今日という日に、イエス様、あなたが私の命、あなたとのつながりが私の命です、それをしっかりと握りしめていくならば、どんな状況の中でも恐れることはありません。じゃあイエス様が約束していてください。恐れるな、神様言っておられる。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。神様を知る、私の神様、私の良い羊飼いですということを存在で知る、そのイエス様は私のために命を捨ててくださった。そして今生きておられ、私のために祈っていてくださる。イエス様とのつながり、それは知識、情報を蓄えることではないということは何度も私はお話してきました。目には見えなくても生きておられるイエス様を心で、存在で知ることです。それをイエス様は、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様ですと説明していてください。イエス様が天のお父様と一つ知っているということは、知識を超えて全てを知っているんです。私たちが目指すのはイエス様を知ることです。イエス様が天のお父様を知っておられると同じように、天のお父さんがイエス様を知っているのと同じように、イエス様は私を知っていてくださる。でも私がイエス様を知らなければならない。それを求め続けていくのが地上での人生であり、永遠の人生です。私たちは永遠にイエス様を知ります。前にもお話をしました。去年の暮れに私がお世話になったおばさん、大阪屋のおばさんが天に召されました。97歳でした。大阪屋のおばさんは40そこそこで未亡人になりました。ご主人の竹作さんは船頭でした。小さな漁船の船頭。大阪屋のおばさんは子供の頃からイエス様を信じていましたが、お見合いで結婚した竹作さんはクリスチャンではありませんでした。その大阪屋家で家庭集会、牧師に来てもらって家の中で集まりをすることを竹作さんが許可しました。でも自分は集会に出ることはなかった。ところがある日、竹作さんが牧師、私の母教会の牧師先生だった宍戸先生に聞きました。自分はちょっと一杯やったけれども、ね、船頭さんはお酒が好きです、ちょっと酒が入ってるけれどもこの集会に出てもいいですか。静岡先生、もちろんです。その時に語られたのがヨハネの福音書10章11節の言葉でした。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。 竹山さんはじっと聞いた。それから寮に出かけていきました。船は転覆して沈没しました。船長含め5人が助かりましたが、竹作さんは助かりませんでした。生存者は証言しました。俺たちが船を出る時もずっと非常ベルが鳴っていた。非常ベルは船長の部屋と船頭の部屋にしかなかったんです。だから50年以上前のことですから、自動的にはなりませんでした。ずっと誰かが、いや竹作さんが押していたんです。私たちは確信しました。イエス様の言葉を竹作さんが受け取って、それを文字通り生きたんだ。洗礼を受けることはありませんでした。でも私は竹作さんが天国に行ったことを信じています。イエス様の言葉を受け取り、それを実践する人はイエス様とつながる人です。その命を破壊することができる人はいません。イエス様がその人の命だからです。私たちのために命を捨ててくださったイエス様は、天のお父さんが定められた聖霊様の力によってよみがえり、今生きていて決して死ぬことがなく、ご自分の皆を呼び、ご自分のもとに来るものを生かしてくださる命の主です。イエス様を褒めたたえましょう。イエス様を求めましょう。イエス様を告白しましょう。私はクリスチャンですと誰かに言うことも良いことです。でも願わくは言うことができますように、私はイエス様と出会ってイエス様を知ってるんです。私にとってイエス様は生きることなんです。証しできます。命の拡散、命の拡大がいわきに日本に起こることを祈り続けていきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、あなたの限りない愛を感謝します。イエス様、あなたは良い牧者、私たちのために命を捨ててくださった良い羊飼いであられますから、感謝して褒めたたえます。おーイエス様、ご臨在を表してください。この町に、この国に、あなたのご臨在を表してください。私たちを捉え、一人一人私たちがイエス様、あなたを知っているもの、あなたによって生きているものとして、言葉がなかったとしても人にあなたを伝えることができますように、日本の国を憐れんでいてくださる天皇お父様、日本を大変革してください。天皇ご夫妻をどうかイエス様の救いに預からせてください。政治家と言われる人たち、総理大臣から始まり、内閣、国会議員、官僚と呼ばれる人たち、福島県知事、福島県議会の議員たち、行政の皆さん、いわき市長、いわき市議会の議員の皆さん、行政の皆さん、ああ神様、そのように見える形でシステムを管理することを任されている人たちが、あなたのご慈愛のもとに気づきを与えられ、本当にへりくだり、そして人間が人間らしく生きる社会のために生きるものと変えられますように、私のために命を捨ててくださった、私たちのために命を捨ててくださったイエス様、どうか私たちキリスト人の思いを新しくしてください。神様、あなたが願っておられる良いことが支配する 国となり町となりますように、自殺がなくなりますように、いじめがなくなりますように、家庭内暴力がなくなりますように、ああ主よ、中絶がなくなりますように、憐れみ深い天皇とおすあなたの皆を呼びます。ひたすらイエス様の皆を呼んで、イエス様によってお祈りします。アーメン。
あなたが私たち人間を作ってくださった作り主の神様ですから、崇めます、褒めたたえます。今週誕生日を迎えられる一人一人、昨日誕生日だった千恵子さん、感謝いたします。あなたが飯田千恵子姉妹をあなたのものとしてくださり、たくさんの祝福を注いでいてくださることを感謝します。どうかますます健康が祝福されますように、生活の中にあなたの喜びと平安が満ち溢れますように。また明日は里美さんが誕生日です。天の父様、どうかあなたが御言葉を使わせてください。里美さんの心にあなたの御声が響いて、この誕生日に新しくあなたにお会いすることができますように、よろしくお願いいたします。26日にはマリアさんの長男ブライアンさんが誕生日です。天のお父様、ビジネスの面でいろんなチャレンジがありますが、どうかあなたがブライアンを祝福してください。ビジネスにもあなたの祝福が表されますよう、家族みんなをあなたがお守りください。27日美鈴姉妹が誕生日を迎えることを感謝します。本当にあなたが奇跡に次ぐ奇跡を表してくださいました。あなたを褒めたたえます。ますます美鈴姉妹の心と思いがあなたからの平安と喜びに満たされ、体が健康に保たれ、姉妹を通してイエス様、あなたの素晴らしさがもっと広がっていきますように感謝して、本当にお父様、あなたを褒めたたえてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。